どうも、
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の佐山です。
宮本です。
坂田です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はですね、はい、あのラジオジの、はい、もう最近話題のですね、はい、新コーナー、相談おじさん。
はい。
はい。
定着感ありますけれども、
はい、
うん、はい、
ちょっと今月お便りは来てないんですけど、
覚悟はしてた。いつかそういう日が来る。
ラジオジではですね、相談のお便りをあの募集しております。
はい、
はい、ラジオジのですね、
はい、
本にあのちょっといろいろね、おじさんに相談のお年というね、
はい、
ただもしくはあの同世代でも別にあの年上でもね、うん、あのこの、はい、お画像に聞いてもらう、あの話聞いてくれよっていう感じでもいい、構いませんので、
はい、
もはやね、相談でなくてもいいです。なんか、七尾が可愛いですよねみたいな頼りでこ
れ、
そうだねって、
普通だでもいい。
大好き。
ちょっと待って、まあ、初めから志が低いぞ。
はい、
はいはい、じゃあの、ぜひの相談お待ちしておりますんで、
はい、
はい、まあ、どんな相談でも本当に構いませんのでね、
はい、
ください、
はい、
ということで、今回でもですね、
はい、
相談おじさんのですね、
はい、
相談の、
はい、
まあ、先輩に、
はい
はい、ちょっと我々もですね、
はい、
ちょっと指示を仰いで、
はい、
まあ、我々なりにちょっと回答を出そうという、
はい
はい、
トレーニングですね。
トレーニング、
そうですね。本当にトレーニングですね。
はい、じゃあ今回の講師
は、
はいはい、まあ、ですね、これですね、いわゆる相談といえば、はい、日本の相談の父、高田哲也先生ですね。
え、そうなの？
ということではないですけど、まあ、日本の先生、高田哲也さん。
あ、先生ね。
はい、高田哲也の人生相談、
うん、
バカチンたちに捧げるバラード。
あ、
はい、という。
全然違うんだけど、最近あの博多華丸大吉さんに僕ハマってて、
うん、
あ、博多華丸さんっていうのが、あの博多弁で漫才やるんですけど、
はい、
そういう時によくそのお父さんとか怒るような場面がある時ね、今度バカチンがっていう場面が見ます。
バカチンから来た
もんね。
ね、そうね。まあね、あのうちもあのほら、なんだっけ、あの両親とも九州だから、
うん、
まあね、あの、怒られたりしたらたまに出たりね、するのもあります。
うん、まあ、バカチン
って。バカチンなんですね。
うん、それにしても伊沢さんすごいね、参考書みたいになってんね。
そうですよ、
付箋が。
私がね、この放送のためにどんだけこのあのプライベート削って勉強してると思ってるんですか。本当に今回のストリップ、
分厚い本に付箋たくさん貼って、
はい、
はい、
で、まあ、ちょっと今回もね、その武田先生の中からですね、うん、ちょっと相談いくつかピックアップして我々なりに回答を
してみようじゃないか、
はい、してみようじゃないかと思います。はい、はい、じゃあまず一つ目、
はい、
はい、まあ、これはちなみにあの週刊プレイボーイで、まあ、あの連載されていた、はい、ものみたいですね、
はい、
2005年に、発行された本でございます。はい、一つ目お悩み、
はい、
プチアルチューかもしれません。
ほう。
僕は毎晩お酒を飲みます。
はい。
焼酎のロックを最低でも5、6杯は飲みます。
はい。
自分でもプチアル中じゃないかと思っているんですが、どうすればお酒を少なくすることができるでしょうか。
うん、
ミヤも毎日飲むでしょ。
毎日飲む。
俺は毎日は飲まないけど、あのストレス抱えてるときって結構酒飲むじゃないですか。で、それが癖になって、まあ、ずっと続くことってあるじゃないですか。で、しばらく前に結婚式、人のね、結婚式でピアノを弾くっていうのが機会があって、
トムさんが、
うん、で、俺ピアノなんてやったことないの。
前ちょっと聞いたよね。
で、あ、その酒のくだりまで話したっけか。
いや、ピアノ
じゃない。で、もう練習しても全然上手くならないから、一回嫌になっちゃったら一緒にやる人間が本当に怒っちゃって、で、もうやらなきゃいけなくなっちゃって逃げれないし、でやってるんだけども上手くならないっていうストレスで、もう毎日酒の量が増えてて、でもピタってなくなったんですよ。それは、
うん、
あのどんどん酒の量を上げてったら、ウイスキーをずっとロックとかストレートとかでその時飲んでたんだけどね、
うん、
ね、アル中になった。じゃあ急性アル中、だからそのもう呼吸がおかしくなっちゃって、家で、しかも一人の時、これは 死に至るなと思って上げるだけちょっとずつ上がってっちゃったんだろうね。ストレスも相まって、もう夜中よ、急に
喘息的な雰囲気、
そうでももう、あ、これもこれ以上いったら死ぬわと思って、ピタッて、亡くなったっていうのはあるけど、ただ俺もともとベースが飲む人じゃないんで、そういう意味ではちょっと違うけどね、
まあ、飲みすぎた時期にちょっと体おかしくなったからやめたっていう。
そうだから行くとこまで一回トンと行くと、ふっ、
まあね、
ミヤも突然酒やめなきゃいけないって言われたらどうする？
やめると思うよ。俺タバコやめた誘った。人間できないことは何もないと思った。タバコやめるまでは俺はタバコとか酒やめられないと思ったけど、タバコやられたんだから酒なんかやめられると思うよ。
あ、そう、
やめないけどね。やめる理由がないから。あ、だしやめようと別に思ってないけど。
今どこで飲んで
るの？それ聞く？
何？
今はね、俺ほらビールのシールとか集めるの好きだから、家に飲まないビールがすげえ溜まってんの。まあ、ビールを消化しなきゃいけないから
缶ビール
を、飲んでます、はい、今もずらっとビールだけだけど、普段はビールなんか飲まないの。なんかお腹いっぱいになっちゃうし、でそれでいくと、大体ウイスキーの角瓶が家で飲むのが好きなんですね。であれでいくと角が、週 1.5 本ぐらいじゃない？
週 1.5
本？700ミリが
週 1.5 本
だから1リットルぐらいじゃない？7日で要は700ミリ瓶が1本が多分1週間で 1.5 本ぐらいね。だから大体それとビールぐらい。
プラスビール。
ビールは風呂がいい、水がいい飲むから。
それはすごいね。
すごいね、やっぱね。
って感じじゃない。焼酎は人狼みたいなさ、ああいうのあるじゃん、大五郎とかさ、ああいう軽いやつ、黒霧島とかさ、そういうんじゃなくて、ああいうのを飲む時はウイスキーを飲まずにそういうウイスキーばっか飲んじゃうけど、焼酎だと休みだと1本ぐらいだね、1日。で平日はそんな飲まないから、焼酎って薄いからさ、量を飲まなきゃいけないじゃん。だから平日は飲まないな。飲む時間短いから。だからウイスキーもいいな。ウイスキーとか最近はだから40度ですよね。テキーラとか
40度
ラムとかバカルディとかね。
あ、さっと飲むよ。
さっと飲んじゃうやつ。
寝酒ってこと？
というかね、もう筋弛緩剤。家に帰ってきたらもう仕事のこと考えないっていうスイッチ。
あ、ね、
どっちかっていうとアルコール依存症に近いとは思うけど、
依存症が。どうすればやめられますかね。
え、
少なくできますか。
気合いだよ、気合
っていう結論になっちゃって、やめないことはないって言い切っちゃってるから。タバコやめたら気合いだってた。
今まで気合いでこう下げたことあります？
酒を？
あれ、
まああれじゃ C 型肝炎のあれだった
んです。あれ、命の危険を感じてない。
そうだよね、あれ、この話をやってたけど、精密検査したところ、C 型肝炎治癒しましたんで。
ああ、よかったですね。
で、またもう元通り
飲み始めた
そうだね。
なるほど。
まあでもどうだろうね、本気でそのお酒をもしやめようと思ってるんだとしたら、僕の持論はね、人間って基本的に依存症なんですよ。何かっつうと、命の危険にさらされてる人間に趣味なんかねえんだよ。みんなね、ほっといたって死なない状態だったから趣味が欲しいんだよ。そうしたからみんな依存症になるんだよ。タバコに依存したり、女に依存したり、ギャンブルに依存したり、酒に依存したりするんだよ。そんなこと言ってらんねえぐらい、クソ貧乏の時なんか依存なんかできねえんだから。
余裕があるから依存してる。
そう。で、ってことは、酒をやめても何かに依存しちゃうんだから、依存転換するしかない。だから酒を依存したくないんであれば、もうなんか危険ドラッグやるとか、女に依存するとか、他の
こと
転換しちゃえばいいんだよ。あとは、検酒剤っていうの、アルチューの治療に使う、その薬を飲んでアルコールを体に入れると、二日酔いが再現される薬があるんだって。
ほ
それはアルコール依存症を断ち切る治療に使われる薬らしいんだけど、あとはそういう薬理効果を使ってやるしかないんじゃない。もう酒飲んだら頭が痛くなるっていうふうに体に植え付ける。そのどっちかと思うよ。転換するか、 その普通の治療研修剤っていうの、
まああれと一緒だな、禁煙外来
の禁煙外来みたいなもので、やるのがいいんじゃないと思うけど、
なるほど、
うん、でも何しても気合いだと思うよ、やめようと思ってんだったら自然に何かに依存しちゃうとか、あの結果的に研修剤を飲むんじゃなくて、うん、やめようと思って薬を飲むんだから、その薬、今日は薬、お酒飲みたいから薬飲むのやめちゃおうっていうこともできるし、
まあ気合っていう意味で言うと、僕もあのほら今ね、もうあのタバコ吸ってないけど、うん、まあそれはまあ子供のことを考えたらと思って気合だったよね、だからそういう意味でもね、
結局人間切羽詰まんなきゃやんないんだよ、
う
ん、
そういう機会がなければ、
なければ、
う
んうんうん、
じゃあ武田先生も
答えになってねえよな
気合だっていうバカの回答みたいな感じだ
った
はい、武田先生の回答ですね、はい、あなたは今
物まね
寄せようとしたい
大丈夫今ね、中間を言っちゃったよ、はい、あなたは今お酒が美味しくてしょうがないんですよね、だったらどうぞどんどん飲んでください。僕も20代の後半ぐらいから本格的にお酒を飲み始めました。うちに帰ってから毎晩日本酒を2合と焼酎を3杯ぐらいは飲んでたかな。それぐらい飲まないと布団に入れなかったんです。そして布団に入ってからもまだお酒を飲んでたからね。
布団の中で、
うん、かっこ笑って
ベッドリンとかね
病気だな、
病気だね。だからその後の記憶は全然ないわけ。気を失いながら寝てたんですよ。それがね、今では1合ちょっと飲んだだけでもうフラフラ。そこで僕の経験上はっきりと言えることは、あなたも自分がプチアルチューなんじゃないかと、心配通るけど、いつの日か急に飲めなくなる日が来るはずだから安心して飲んでください。体の方からちゃんと、はい、限界ですよっていうメッセージが来るはずだから。そしてどんなに記憶をなくしたからといっても、あの時の酒はめちゃめちゃうまかったなぁという感覚だけは決して忘れないようにしてください。じゃあ何をもってお酒をうまいというかというと、一人で飲んでてもちっとも寂しくない時のお酒、それがベストのお酒なんです。それは本当に飲みたくて飲んでるお酒だから。そしてそのうまい酒の感覚が分かると、逆にまずい酒の感覚も分かるはずです。そこで酒がまずいと思った時には、もったいなかろうがなんだろうが、とにかく飲むのをやめる癖をつけること。江戸の歌なんかでね、寝ちまいな寝ちまいな、とっとと寝ちまいな、今日はついてねえ、それだけさ、一晩ぐっすり眠れや、明日は明日さ、寝ちまえ寝ちまえっていう言葉があるんだよ。夜はぐずぐず眠らないと、まずいと思ったらとっとと寝ちまえっていう。そうすればそこからすごくいい酒との付き合いができるんじゃないかなと思うんです。
なるほど。まずい酒って最近分かるようにちょっとなってきて、一人でもともと飲まないんだけど、
うん、
で、お酒を飲んでる時ってお酒を飲んでいるから、別にその場が楽しいか楽しくないかがあれば、お酒って別にそんなに味としては一定だったんだけど、
うん、
最近面白くねえなこの集まりって思う時に飲んでるのと、うん、そうじゃない楽しい時で、うん、味も変わるっていう感覚がちょっとあるんですけど、皆さんそんな感じですか？
酒の味が変わる、
うん、だもう飲めなくなるの。だからもう面白くないと途中から本当お茶を飲んだりとか。
そうそう、だから俺もね、一時期ねビール飲んでる時にね、なんかこれ何のために飲んでんだろうなみたいな感じで、なんか初めやっぱうまかったんだけど、だんだんこう あの癖みたいな感じになってて、あ、いやもうやめようと思ってやめたんだよ、うん、なんか
俺ね、あんまりいない。
あ、もう
俺ね、そうなった時場を誘導しちゃう。
あ、酒をうまくする、
うん、
あ、面白くするってことか。
いや、面白くするって、その悪い話題は切っちゃう。
あ、
なるべく嫌なんだよ。で、それができないケースの時あるんだよね、うん、仕事上の付き合いとかで、
うん、
発言があんまり許されないような雰囲気の時、
うん、
ただお付き添いっていうケース、あんまり仕切り切れないやつとかはまずいな。またその人たちがさ、あんまりこう建設的じゃないでさ、あの色の子が言って、あれはまずい、あの時も飲まない、お茶お茶だね、
うん、
うん、
前はだから逆、むしろもう酔っちゃえってなってたんだけど、もうそうならなくなった。
そう、前はそうかもしれない、最近は飲まないね、うん、
あー、
うん、
なるほど。
コーラ飲む飲む、コーラってこんなに俺飲めるんだと思うぐらいコーラ飲むっていうのが最近、そういえばうまいっていうかまずいっていうのがちょっと分かるようになったかな。
俺その中間でね、うん、あの女の子が飲むや やつ飲む一旦。あーノンアルに行く前にもうなんか可愛いやつ飲んじゃおうと思って
ちょっとあのそれは体に悪い知恵だね全
然それでもアルコールからは
分かんない違う違う違うノンアルと同じだから、うん、だからもう話題のために女の子になった時に、いや、お前だね。
ノーアルではないけどさ。
いや、なんかこんな可愛いの飲んじゃったっていうのをするんですだけ。はい。
じゃあ、はい、次行きましょうか。はい。はい。毛深くて悩んでいます。
おお。
僕はすごく毛が深い、毛深いんです。うん。はい。髭が濃いのはもちろん、へその周りから胸毛まで生えていて、とても恥ずかしいです。こんな体を女の子に見られると嫌われそうでチャンスは何度かあったのですが最後までいけませんでした。このままだと女の子と付き合うことができません。どうしたらいいでしょうか。
今おっさん3人でさカラオケに行ってって収録してるじゃないですか、で
今我々今ね、伊佐山さんがその夢見た時俺と高さんがもう上半身反乱になって
そう反乱になってる伊佐山に見せつけてたんだけど
お腹の毛をね、
まあ、あのギリギリ見えるところから人がね見てたあのおっさん何してんのいや なったなと思ってごめんなさい話半分
なるほどね、うん、ちょっとあの別な感じになっちゃう
手深くてどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、
しかもあれだ女の子とのエッチもできなかったと、うん、恥ずかしくて、はい、これはあれですけどお二方ですよ。私はどっちかというと毛がないですから。
私なんかもうあれですよ、はい、もう瞬殺ですよ。ほう、女はもうブラジリアンワックスをすればいいんじゃないですか。
ブラジリアンワックス、
ブラジリアンワックスって知って
る。
あ、何、脱毛
か、脱毛しろってこと。
そっちにしてもらえそっち、
あ、受け入れないルナーってこと
攻撃は最大の防御だ毛をなせ、
毛をなせ
ってこと
なんだけど今はね、今はそのブラジリアンワックスとかその脱毛っていうことに対してハードルが下がってるじゃん。男の勲章みたいに言われてたのも、うん、もう中性的に男がなりすぎちゃって、うん、もうその男が毛がないっていうのもかっこ、方がかっこいいっつうか、なんかもうちょっと空気も変わってきたから脱毛でいいんじゃないって思うけど、俺なんかさその全身だとさ、うん、ケツね、
すごいよ。タカさんってなんか本当エンジン並みにすごいもん。なんかね、こ
うね、ビッグフットとか、雪男とか、
そうそう、頭以外はなんでそんなに気が入るのってい
うさ、ちょっとなでね、うん、前は、うん、でも夏とかさ、うん、さ最近のクールビズでさ、うん、ちょっとこう胸元をさ、うん、開けたりとかするときには、うん、ちょっと剃るよね。少しね、
無駄で剃ってんだ
少しね。あで、面白いのが少し剃るともうどんどん行きたくなるの。
あー、それは知ってるよ。俺その過ちしたことある
過ち
それしたことあるもん
見えなくなる。そうだけどいいやと思って2、3センチのつもりが、うん、どんどんどんどんこの乳首より下に行ってってでもうこれがねしばらくすげーしんどいのチクチクチクチクチクってなるのでまあ、まあ、眉の毛は、うん、特にその性うん
正常位
二十歳とかさ、思春期で女の子でエッチするときに、まあ、俺ね前はそうでもなかったの、今はまあ生えてるけど、はい、むしろ問題は、はい、お尻だったときには、うん、もうあれですよ、本当にゴルゴですよ。
え
背中に人は立たせない、絶対背中を見られる。
だからラブホ行って女の子といい感じになって、うん、2人とも裸になったとしても、うん、常に正面を正面を見る。
確かにあのタカさんの血芸初めて見たけど衝撃だった
もん、ね、俺も今じゃ慣れたけど、
うん、俺も
だからここって毛が生える場所でしたっけっていう
そう
生える
なんかタカさんだったら一時期あだ名が血芸なんだから。
そうだよ、血芸ってなかった昔あだ名血芸だった
すごいのよ
ねえ
あだ名血芸って言うことだよケツゲって
言
ってたよね
あのねすごいんだよ、椅子に座って、うん、ずれると、うん、タタタタタって巻き込み事故みたいなことが形成と決めた。その時は、うん、もうとにかく絶対見せない、見られない。
あ
見せない、うん、徹底してこう壁沿いを行くぐらい。
それをさ、どっか吹っ切れたことはないの？それはもうずっとその戦いだったの。
いや、いつか吹っ切るでしょ。
うん、どこで吹っ切れたの？
だって女の子だって
一つは、うん、 あの同じ子で行くんだったら、まあ、1回とか2回とかエッチしちゃえば、うん、もう別にもう大丈夫じゃん、うんうん、いきなりそこだけで、あ、学士だわって言って別れられることはないし、うん、そこは整うまでは見せないだったんだけど、うん、これはね、うん、言ったのがね、俺坊主にしたじゃん、
うん、はいはい、
この瞬間からね、うん、もうなんか 何もかも別にそんなに気にならなくなったんだね。
毛という概念
ですね。そうそうそう。毛からね、解放されたんだよ。坊主なんだ
よ。ああ
。なんか、ありのままの。
ありのままの毛で。
ありのままでいいんじゃないって思えるようになった。だから、その後は全然だな。あ、20代中盤か。
でもさ、単純な話だけど、タカさんのケースもそうだし、その人のケースだけど、うん、電気消したいんじゃねえの。
そこ？
だって、ラボが行って電気消したいじゃん。いや、どんなのかって最初は暗い方がいいでしょ。
違うんだよ。あのね、電気はつけてたい。なぜなら、あの、エッチするときに教材としてきた映像が全て明るかったから。
いや、そうだよ。あ、男は明るいとこでエッチしたがるけど、うん、女の子は、どっちかって言って、明るいところしたくないじゃん。
うん、
最初のうちはね。いや、大きくなってくると違うけどさ。うん、だけど、だから、毛がもし自分の気になるんだったら、うん、暗いところでエッチすりゃいいんじゃないの。うん。うん、俺余談だけど、昔、結構あの、なんていうの、不本意なエッチをするときは電気消してやってたよ。
それはさ、全く違うじゃん。だから相手方を見たくないって感じで
しょ。あ、まあ、詳しくは言えないけど、うん、暗くて真っ暗でエッチすることない？あるでしょ。ない？
ない。
そう、俺若い時は結構あったよ。
もう絶対嫌だわ。見たいから。
まあ見たいけどね。うん。
あの見たくない場合もまああるじゃないですか。うん、まあまあそう。見たくない場合も真っ暗にはしないな。うん、ずっとね、バックだな。
何の話ちょっと回答聞いてみましょうか。
はい、
はい、
関係ない
話回答ですね、
はい、
毛深いということで悩む人は結構多いんですよね。小倉久弘という俳優も、はい、昔指先に毛ガニみたいに毛が生えていて、うん、僕にその毛むくじゃの手を見せて、この手が憎いって叫んでましたよ。君がもし1万人の女の子からモテたいと思っているのなら、毛深いっていうのは女の子に嫌われる何番目かの要因になってしまうのかもしれません。でも君が将来結婚してもいいと思うような恋人と出会いたいと考えるのであれば、毛深いことが逆に女の子と試す最高の条件になるはずなんです。ちょっと変な話かもしれません、知れないけど聞いてくれるかな。眠れる森の美女という童話があります。この物語で美女は茨の森の中に眠っているんですね。それと同じで、君は毛深い森の中に眠っている王子様なんです。だから、ぼうぼうと生えた毛をかき分けてやってくる女性がいたとすれば、その人は君にとって最高の口づけを与えてくれる女性なんじゃないのかな。君が持っている欠点は欠点とも思わない人。そんな人を探すために君の毛は多く生えているんだと思ってほしいな。そんな風にうまくできていると思ってほしいんです。恋愛というのは、テストに例えると10点満点中の小テストなんですね。あの子の二重まぶたが可愛いとか、プロモーションがいいとか、そういう項目で点数をつけたりするんです。だけど、結婚となると100点満点中のテストになる。だから、設問数が多くなるわけですよね。そこには外見だけではなく、心の中を見る問題も出てきます。そこで、10点満点の、テストの満点と100点満点での60点、どちらが重みがあるかって言ったら、それは60点の方が全然重みがあるわけだよ。いや、もしかしたら40点や50点だったも、10点満点の発点よりは高いかもしれない。だから、君が自分の欠点と考える毛深いという要素は、100点満点中のテストの一問だと思うんだ。そこで、君がもしモテたいということだけを思っているなら、脱毛をお勧めするけど、きちんとした恋愛をしたと思うのであれば、毛深いということは全然気にすることはない。そんなの、欠点の100分の1ということなんだよ。結局、毛深いからって、君を嫌うような、そういったところにしか目のいかない女の子は、最初から相手にしない方がいい。それからの気持ちでいてほしいね。実は最初に話した毛深い小倉久弘さんがもらった奥さんは、彼よりも身長が20センチも高くて、小顔でスタイルが抜群な元宝塚の美人です。だから毛深いからって簡単に望みをするようなことはしないでください。逆に毛深いからこそ最高の人を手に入れられると思ってください。どうです。
なんかいいこと言うわ。 そりゃそうなんだよ。
わかるわかるわかる。
そう、いいこと言うんだけど、そこがそうなれないからなのに。
だからどう悩んでるね。
そうなのよ。
もうワンラリー必要なコミュニケーションですよ、これ。
あ、そうっすか。なるほど。じゃあ、うーんって感じで、そのまま行きます、次。
はい。
じゃあ、ちょっと、これ最後なんのかな。男の夢と家庭、どっちが重要？という質問なんですね。僕は4年前に結婚し、1年半前に子供が生まれました。子供は可愛いし、仕事も順調だし、とても幸せです。ただ、今の生活が幸せであればあるほど、自分の人生はこれでいいのかと思ってしまうのです。独身の頃の自分には大きな夢がありました。世界中を旅して回りたい。そして、作家になって本を出したい。しかし、家族のことを思うと、会社を辞めることなんか不可能です。男にとって自分の夢を叶えることと家族を守ること、どちらが重要なんでしょう。NH、31歳会社員。
こういうことってあるの？
どうですか？
ちょっとね、話聞いて。ちょっとよくわからないのが、その子供が生まれて、ですごく幸せってことはそっちにもう大満足してるわけでしょ。で、夢はまあ昔はあったにせよ、今そっちに満足してる状況で、じゃあもう仕事の方ももっと満足したい、転職って発想になるものなの。要は夢が変わって家族を迎えて、子供が大きくなって、例えば女の子だったら結婚式も、男でもいいけど結婚式で出席するのが夢になるとか、そういう形にチェンジしていくものなんじゃない？
人によるんじゃない。そういうパターンもあれば、やっぱりこううずきだと思うんだけど、例えば今の人みたいにね、なんかその自分で作った書体をちゃんと維持していくっていうことと、個人としてもうちょっとその若い時の幼い夢がまだうずいてるっていうのが残ってるケースは俺はあると思うよ。
なるほど。
ちなみにそういうとこは俺ちょっとあるよ。で、特に家庭の方が問題ない時にこそそういうことが思っちゃうね。思っちゃうことはかつてはよくあった。最近は頻度はかなり減った。だけどね、なんだろうな、こと僕個人のことで言うとね、そこはね、なんだろう、その家庭とか書体をやることと自分の夢みたいなものを完全に一致させればいいんだけど、でもそこぶれちゃう、もしくはうずきだけ残っちゃうっていうものはね、あると思う。で、俺それは抱えようと思ってて、で、こう考えてる。それはそれ、これはこれでいこうと思ってる。仮にだけど、時間軸で考えた時に、今できることって書体をきっちりやることなんだよ。逆に10年かに、まあ、20年か人によって時間軸は違うけど、そうなった時にまた完全に個人の比重が戻ると思ってるんだね。しかも遠くない未来に、極端なこと言うとね、子供が大学生くらいになったとして、いつまでパパパパなんて言うわけでいいじゃん。で、その頃には多分夫婦だけになってるんだよ、関係性。もちろんね、いろんなことが残ったとしたって、で、その頃には奥さんだってね、自分の世界がもうできて出来上がってるんだよ。で、そうしてからでも良くないって思ってる。で、仮に我々の世界だったら多分70歳定年の90歳寿命だよ、大体。大体ね。で、した時にそういうタイミングは人によって、例えば50歳で来たとしたって20年くらいの社会人生活と残り余命20年くらいあったから、まあそれでもいいんじゃないと思ってる。俺昔ね、ちょっとあれだったんだけど、伊佐山さんに教えてもらったやつでさ、鴻上尚史さんがね、才能とは夢を見続ける力であるっていう言葉を言ってたっていうのを聞いた。俺結構それ心のメモ帳にメモってあるんですよ。で、それはね、どういうことかっつうと、例えば役者の世界なんかまさにそれだと思って、役者の世界なんかね、プロの役者になりたいなと思うじゃない。でもみんな食えねえからどんどんやめていくんだよ。でも食えなくったって残ってったら必 仮に110歳まで食えない役者を続けたら、うん、110歳の役者はその人しかいないから、うん、なれるんだよ、きっと。
うん、まあ、
うん。うん、で、例えばこういうようなことってあると思うんだよね。うん、で、つまり何かっつうと、うん、人間、勝てるタイミングで勝てることをしないと手に入らないと思うんだよ。だから、うん、若いうちに勝てるやつは勝っちゃいいんだよ。うん、で、若いうちに勝てないんだったら、勝てる算段取らなきゃいけないんだよ。うん、大人なんだから。あの子供だったらね、ただパイロットになりたい、サッカー選手になりたいってやったらいいんだけど、二十歳超えた大人が夢見るんだったら、ちゃんと実現するプランを持たなきゃいけない。
まあ、確かにそのね、60になった時に叶える夢っていうのも、うん、だから最近は7時間の中でレベルストを持ってる時ね、うん、やった時だけど、うん、別にね、その人が30代、40代、どういう人生過ごしたか分かんないけど、その人にとっては夢は叶えられたわけだしね。
逆にその人は落ち着いたタイミングでその叶えるための今度はプランと実行してるんだよ、大人の知恵で。うん、若いうちはわわわわいてて、ベクトルが定まらないから、エネルギーがせっかくあるのに有効にできないから、うん、夢への最短距離歩めないんだよ。逆に大人になるとちゃんとできるから、うん、逆に今仮に30歳だとしたら、夢を叶える、スタートラインを切るのが50歳するじゃん。うん、20年間びっちりプラン練りゃいいんだって。っていう話。に俺はしてるけど、
ね、うん、最近あのうちの親父とおふくろは、まあ、自分の、まあ、セカンドライブというか、まあ、サードライブに近いけどね、もうね、ちょっとやり始めて、まあ、いろいろなんかね、自分のそういう意味での夢をやり始めてるなっていう、うん、まあ、畑作りね、高い足だとかしてる、うん、あとその方、最近ちょっと面白かったのは、なんかその会社の仲間で久々に会ったって。そしたら、そのなんかカラオケかなんかやった時に、そこで、なんかね、元部長なのかなんなのかってないけど、そこで会社の人間性を出してくるやつがいて、上下関係とか。で、そいつはもうみんなからすごい嫌われて、そいつ二度と入れさせんなって言って、出したって話があって、うん、だからやっぱそこからの人生ってのはやっぱ違うんだよね、みたいな話をなんか。
そうそうそうそう。
思ったんだけどね。
うん。だから、あのね、大人になると分かるんだけど、うん、あの10代のうちに夢を持つじゃない、うん、自分は弁護士になりたいとかね、うん、あの自分はサッカー選手になりたい、うん、ギター弾きになりたい、でその時とあの大人の違いは一つだけなんだよ、あのね、結構リアルに時間軸がね作れてくるの、うん、だからサッカー選手になりたいっていうことは結構肉体的時間要素が高いから難しいけど、うん、例えば楽器の演奏者になりたいとかあったときに、うん、じゃあ果たしてそれは20歳で成功してプロデビューするのか、うん、いやもしくはその生活を維持するのか、うん、楽器を弾く生活だけを永遠とやる人生を作るのか、うん、それとも派手に1回何かデビューして、うん、その思い出を胸に生きていくのかとか、うん、その時間軸っていう概念がついてくるんだよ、大人って、
うん
うん、だからそこら辺をなんか結構リアルに持てるし、もし本気でそういった夢をもし持っているんだとしたらば、本気で考えられる体力と知力がついてるはずなんだよ。だから別にそれは諦めなくていいと思うし、やればって、やる算段取ればっていう。
ちょっと、あの時間もないんで、高田先生の声を聞いてみましょうか。
はい、
はい、高田先生の回答ですね。そうだな、今の段階で自分の夢を取るか家族の幸せを優先するかということは、ひとまず保留にしといてくれないかな。実は、生きていく上ですぐに結論を出さなければならないという問題は案外少ないと思うんです。そして、そんな時は回答欄にひとまず保留と書いてみることを勧めます。でも君の場合は、その答えを書くのはそんなに先じゃないんだ。今から9年後、君が40歳になった時にもう一度男としてどう生きるべきなのかを自分に問いかけなければいけない時が来ます。だからそれまではどうぞ子供をたっぷりと可愛がってあげてください。なぜかというと、これは自分もそうだったから分かることなんだけど、小学校の高学年になる場合の子供というのは言葉では言い表せないくらい本当に可愛いもんなんです。この子のためなら死んでもいいと思うぐらいなんですね。でもね、それが小学校の高学年ぐらいになると急激に憎たらしくなるんです。一丁前に反抗期が始まるんです。実はこの反抗期が次のステップに進めという子供から親へのサインなんです。私をもう愛さなくて結構ですという子供からのメッセージなんです。そしてだんだんと父親批判が始まるんです。つまりこれは 男としてお前は何者なんだという子供からの問いかけなんですね。その時に私はあなたの父親ですとしか言えないと、そんなのは分かりきっているということになる。あなたは私の父というだけしか脳のない男なのかと。だからその時に初めて保留にしておいた私という男は…という問題の回答を書き始めればいいんじゃないのかな。子供からあなたという男の夢はと聞かれた時に、俺はこういう夢を持っている男なんだって言えるようにしておけばいいんじゃないでしょうか。それまではとにかく後悔しないように子供を思いっきり愛してあげてください。そして君の父と子供が反抗期になった時に自分はどういう男なのかということをもう一度考えてみてください。
なるほどなるほどね、まあ、ちょっと厚みが違いましたちょっとペラッとしたこと言っちゃった
うん、だからいやなんか準備してるっていう回答の方がしっくりきたけど、
え
宮原の回答の方がしっくりきた。
ああ、なるほど。
そうなるほど、うん、
はい。
でもこっちも考えさせられるね。考えさせられない。
いや、これについてはあんまり、
まあ、だ僕とか宮本さんが、ね、子供がいるから、またいろいろね。てか宮本さんなんか特にちょうど。あれ今一番上の子なんですか、
ね、今小学生、まあ、高学年だな。
なるからぐらいか。
今日でちょうど今、うん、そういう時期だよ。
反抗期始まってますか。
母親とはなんかバチバチしてるよ。まあ、まあ、そういう時期だなと思ってますけど。
そういう時は何介入するの。
介入するよ。基本的には、うん、うちの姿勢は10歳過ぎたら、うん、あの独り立ちっていうテーマだから、うん、大人10年かけて大人になる準備をする大人予備軍なんだから、うん、ちゃんと自分で考えなさいっていうスタンス、うん、反抗するのはいいけどそれによっては相手が傷つくようなことするんじゃねえよっていう続きあるけど、うん、寂しいよな、うん、寂しいもんだよね、うん、ただね、あの、うん、あの、あんまり
なんすか
悩みからの悩み、ね、
まだちょっと、
まあね、ちょっとちょうど我々と同じ年同士ぐらいのね、あの悩みだったからあれですけど、うん、まあ、武田先生からね、まあ、実際にちょっと先輩から熱い言葉がありましたんでね、はい、はい、じゃあちょっとまたね、新しい別の先輩の言葉も探してきますんで、
はい、
先生もね、これ非常に面白かったんで、うん、よかったらね、これ、いや、なんか本当ね、面白いんで、ぜひ読んでみてください。結構感動するね、タイトルがいっぱいあったんで、はい、思います。
はい、
はい、じゃあ以上、相談本さん、
はい、
でした。はい、はい。